敗博物館241ページ。ここに図が描いてあります。図の表題は失敗博物館構想です。失敗学を実践する拠点としての失敗博物館の活動を図示しています。その内容は丸1、失敗情報収集として収集と保存。丸2、失敗情報発信としてインターネットと出版。丸3、失敗情報伝達としての展示と教育。丸4、失敗実体験として自動車のスリップ体験など。丸5、失敗コンサルティングとして予防、自己調査、事後対処など。丸6、失敗学研究として人間科学、社会科学、失敗学などである。これらのものが図示されています。以上で図の説明を終わります。私は失敗を社会に文化として根付かせるための活動の拠点として、失敗博物館というものを提唱しています。私が考えている失敗博物館は、大きく分けて6つの役割があります。まず最初が失敗情報の収集です。先ほど述べたように広く収集した失敗情報を集約した形でデータベース化し、誰もが見やすい形で保存します。そして2番目には情報の発信です。一つにはインターネットを使った失敗情報の発信、もう一つは書籍など紙の上での出版による情報発信を並行して進めます。3番目が失敗情報の伝達です。これは失敗した結果の展示や失敗に関する講義などを含みます。ここでは単にこんなことをしたらこんな失敗をしてしまいましたというだけではなく、当事者の受けた感想などをきちっと表示する形にします。4番目が失敗の実体験をする場所です。例えば第6章で触れた自動車のスリップ体験などはこれに入るでしょう。そこに来れば誰もが怖くて痛い体験ができるのです。5番目が失敗コンサルティングです。これは失敗の専門家の要請を含みます。失敗の専門家が各組織の失敗の予防や実際に失敗が起こった時の調査、さらに失敗が起きてしまった時、失敗を広げないための事後対処などをコンサルティングするものです。この目的は失敗情報を正しく捉えること、そして失敗を大失敗にしないことです。あくまで原因調査だけをして、関係者の責任追及は仕事には含まれません。したがって周りの利害から完全に中立を保つことができます。そして6番目が失敗学の研究機関としての役割です。失敗はそれこそ心理学、社会学、法学など様々な分野に密接に関わっています。これらの専門家が集まり、失敗を様々な角度から研究するというものです。失敗博物館のようなものができることで、今の日本の失敗に対するマイナスの固定観念を変えることができるのではないかと私は期待しています。さらに社会全体で失敗を生かすシステムができれば、そのプラス面は計り知れないのではないでしょうか。